ヨハネによる福音書11章17節より27節の御言葉をお聞きください。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには、多くのユダヤ人が、兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタは、イエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにおいで、ここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお願いになることは、何でも神は叶えてくださると、私は今でも承知しています。イエスが、あなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは、終わりの日の復活の時に、復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じております。賛美歌566番をもって使徒信条を告白いたします。祈りを捧げます。天の父なる神様、すがすがしい明日を与えられ、あなたが私たちを憐れみ、また祝福しようとして集めてくださったのだということを覚え、嬉しく思います。どうぞ御顔の輝きを私たちに向けてくださいますように、あなたが導いてくださる光の道をどうぞ歩ませてください。いや、私たちのみならず、世にあるすべての人々が あなたを知ることができますように、すべての人々がこぞってあなたに感謝と喜びの声を上げることができますように、この朝あなたの祝福で満たしてください。雨が地を潤すようにあなたの恵みで満たしてください。地の果てに至るまですべてのものが神様あなたを恐れ敬いますように、あなたに喜びの声を上げるその始まりに私たち松沢教会を置いてくださることを感謝いたします。イエス様のご復活の命とともにあなたを賛美礼拝するものとされた私たちです。イエス様の十字架の血潮によって罪より贖われ、イエス様がよみがえられた永遠の命に結ばれてあなたを礼拝する私たちです。神様、私たちの交わりにあって天に召された者たちを今覚えています。先には牧野恵み姉妹が、また昨日お葬式を営んだ小川正蔵さんを覚え祈ります。私たちの葬りの営みのただ中にイエス様が生きておられることを覚える時でした。そこにあなたの慰めがあったことを覚え感謝いたします。こうしてイエス様の命に望みを抱く私たちであっても死の恐れがあり悲しみがあります。しかしそのただ中にあなたの憐れみは豊かでありました。救いの完成に至るあなたの働き、あなたの導きがあることをイエス様ゆえに信じます。どうか主の光のうちを歩む道が悲しみのうちに寂しさのうちにもはっきりと示されますように。どうぞ松沢教会をイエス様の教会としてあなたを仰ぐ群れとしてください。イエス様の命の温かさを囲む教会とされますように。互いに愛し合い祈り合うことを始めさせてください。こうして共に礼拝をお捧げする喜びと慰めをもっと多くの人たちと分かち合うことができますよ。そのことを誰よりも願っておられるイエス様があります。あなたの聖霊の注ぎを持って御言葉のうちにそのイエス様のお姿をありありと明かしてくださいますように。神様、大阪東教会を覚えて祈ります。神様の憐れみを頼りに福音伝道に励んでいる教会です。どうぞ神様、そこに立てられている教師、また集う信徒たちをあなたが豊かに祝し励ましてくださいますように。日本キリスト教団に連なる教会がイエス様への信頼と希望の中でこの日あなたへの礼拝を捧げています。一方、世にあってはこの日にも働きのうちにある人、病の床に過ごす人、家族を看取る人、深い悩みの中から外へ出ることがためらわれている人、さまざまにあります。私たちが喜び礼拝を捧げている傍らでどれだけの涙が流されていることでしょう。しかしあなたがそのすべての人々を応募くださることが私たちの望みであります。どうかこの世界があなたの慰めに満ちた世と作り変えられますよ。終わりの日への望みを新しくあなたを仰ぐ私たちとならせてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。私は信じております。イエス様にそう伝えたのはマルタという女性でした。 イエス様を私は信じております。イエス様は神の子でありキリストであると私は信じております。マルタはそう言うんです。私は信じております。この私はという時の私、マルタという人ですけれども、彼女はこの時愛する兄弟ラザロを亡くしていました。共に過ごしてきた兄弟のラザロが病のために亡くなってもう4日が経っていました。亡くなったラザロはもうすでにお墓に納められている、葬りがもう終わってしまった、そういう時の私、マルタでした。彼女のところにはそのラザロの死を悼み、あるいはマルタと、あるいはその姉妹のマリアがいましたが、この姉妹を慰めるために町の人たちがひっきりなしに弔問に訪れていました。そこでこんな声がかけられるんです。また天国で会えるから、終わりの日の復活の時に復活することになっているんだから、そう言ってラザロを失った姉妹に慰めの言葉を次々とかけていく人たち。でもそういう慰めの言葉が届かないということを私たちも経験します。ただ通り過ぎる音のようにしか聞こえない。自分たちのことを思ってくれているのは分かる、あるいはそこで彼女たちに繰り返されたように終わりの日に復活することになることは知っている。でもそれはお悔やみの言葉としてもう十分すぎるぐらい聞いてきた。みんな同じこと言う。いや、彼女自身もよそで不幸事があればそういうふうに伝えてきたんでしょう。周りの人たちが愛するものを失った、自分たちのことを心配して憐れんで共にこの悲しんでくださっている。で、そうやって語りかけられてきた言葉、でもそれが悲しんでいる当人の、愛するものを失った当人の慰めにならない、励ましにならない、ラザロを失ったという事実に変えられるわけではない。確かに終わりの日に復活する、そう聞いてきたし、そうだとも思うけれども、今はただただ悲しくて苦しくて、もう会えないという現実がつらい。終わりの日の復活の時じゃない。なんで今ラザロが、あるいは私の兄弟ラザロが取り上げられなければならないのか、そんな思いにとらわれている。そこに届く言葉はなかったということを知ります。またマルタ、マリア姉妹にとって願っていたのはイエス様が一緒にいてくださることでした。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。イエス様に来ていただきたかったんです。自分たちが心細い時に一緒にいてほしかったんです。一目ラザロに会ってもらいたかった、イエス様に声をかけてもらいたかった、ラザロの手を握ってほしかった。主よ、もしここにいてくださいましたら、兄弟のラザロを失った、愛するものを失った悲しみが、その取り返しのつかない言葉として訴えられた。だ、こうした悲嘆に暮れるマルタの姿っていうのは、まあ、僕はこんなふうに説明する必要はないかもしれません。皆さんもそれぞれ私であるマルタを追っているからです。皆さんの経験の中に 父や母を、妻や夫を、あるいは自分よりも先に子を失うという経験がそれぞれにある。ご自分の愛する者のことで、マルタのように私を生きなければなりませんでした。あるいはその悲しみも寂しさも伴いながら私を過ごしてきた。愛する者を失った悲しみ、痛みが深く深く心を占めている方だって、今もそうだという方もあります。あるいは、自分のことだけでなく、愛するものを亡くした人にかける言葉がないという経験を、これも誰もがするものです。深い悲しみの奥底に言葉が届かない、空回りしている、上滑りしている、そんな自分ことを自分でも思う。亡くなった人とのつながりが絶たれるだけが死ではありません。届けたい言葉もなくしているということが、その死の出来事の中にはありました。主よ、もしここにいてくださいましたら、この何とかしてあげたかったという無念も私にはある。もっと話したかった、もっと優しくしてあげればよかった、好きなものを食べさせてあげたかった、一言ありがとうって伝えたかった。それができないままに棺に向かってそうやって声をかけている、そういう場面が多々あります。世に言う大往生とか天寿を全うしたなんて言える時にもですね、なおそういう言葉が口からこぼれる。あるいは涙が雄弁にそういうことを語るんです。無念の声が、愛する者を失う私にはどうやって伴うのでした。これは聖書に聞くマルタだけの経験ではありません。皆さんの私というのは、そういう時を過ごしてきました。そのマルタをイエス様は訪れてくださいました。イエス様の顔を見るなり、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。イエス様は来て早々そんな声を投げつける。そう言わずにはいられなかった。そのマルタの思いってのは分かるような気がします。その寂しさと辛さの中にある私マルタ、イエス様に本当に言ってほしかったマルタ。で、その彼女にイエス様はおっしゃいました。あなたの兄弟は復活する。ずっと会いたかったイエス様がようやく来てくださった。そしてその声を聞くことができた。あなたの兄弟は復活すると。でもそれを聞いて、おそらくマルタがっかりしました。なんかマルタのため息がその行間からこう聞こえてくる気がします。ああ、イエス様も同じだ。私のところに来てくれたけれど、そんな言葉は届かない。終わりの日に復活すると言われたってラザロが戻ってくるわけじゃない。なのに他の皆さんと同じように復活するなんて。イエス様は来てくださったことは嬉しかったし、安心したし、慰められる、そう思ったんです。なのに弔問に訪れる他の人々と同じように復活する、つまらないと言っては言い過ぎかもしれません。 でもそんなありきたりの言葉をどうしてイエス様も言うの？私たちのことを思っての言葉だということはわかるけど、あなたまでそんなことをおっしゃらなくていいのに。そんな言葉であなたにいてほしかったという残念な思いは埋まらない。あなたにラザロの手を握りしめてほしかったという事実は動かせない。ラザロを失った私の心に触れてくださることはイエス様あなたにもできなかった。そのがっかりした思いが見えるんですね。僕はこれも私たち経験するなと思いました。死の出来事の中で、まあそれだけじゃないでしょうか。私たちが苦難の中にあるとき、辛い思いをするとき、そこにイエス様にがっかりしている自分がいる。復活のイエス様、よみがえりの命、永遠の命の希望、もう教会で幾度となく聞いてきたイエス様です。あ、そうだそうだ、私にはイエス様がおられる、聞いてきたイエス様なのに、愛するものを失ったその出来事の中で力にならないことがあります。いや、私たちは信仰者なのだからそんなことを言ってはならない。イエス様を信じなければ、あるいは永遠の命を与えられているんだから、自分で自分に言い聞かせもしました。でも悲しいんです。頭では分かっていても心がっていうか魂が震えている。小綺麗でかっこいい信仰を持って生きるなんて言えない。イエス様が私の支えにならないという経験を信仰者だからこそするんです。イエス様がおられる慰めの中に、でもイエス様にがっかりしている私がありました。イエス様を信じてきたはずなのにと自分にがっかりしている、それも私でした。イエス様が力にならない、失望する、信じてきたことの虚しさを覚える、まあ、そんなことは私にはないんですって、まあ、言える方はそれはそれでいいんですけれども、そんなことはないって言えるようにならなきゃって虚勢張る必要もないと思うんですね。教会がイエス様を見つめるっていうこと、毎週主の日ごとにこうやって礼拝を捧げながらイエス様を聞くっていうことは、そのイエス様っていう方はどういう方だったかっていうと、がっかりされてきた方なんですよ。このことを忘れちゃいけないと思います。私たちが十字架を掲げている、私たちの見つめている十字架って何か、それはパウロが語り直したように、ここに救いがあり、ここに私たちは神の子として取り戻されたよりどころがある、それはそうなんです。でもそもそもの十字架はイエス様を信じてきた弟子たちが背を向けたところでした。キリストだ、あなたこそ神の子、キリストです、 告白した弟子たちがみんな離れていった印です。イエス様こそ救い主だと望み抱いて従ってきたのに、虚しさを思い、失望と無念とにとらわれて背を向けて離れていった場所が十字架でした。で、それはだからその時の弟子たちだからって言うんじゃないんです。やっぱりイエス様の前に立つっていうことはそういう経験もするんだっていうことですよ。だって弟子たちの出会ったイエス様と私たちの出会っているイエス様は違うなんて言ったら、これはもう教会の信仰じゃなくなりますからね。だからイエス様に出会うということの中に、そこに失望する私たちがあるということは、織り込み済みっていう言い方は嫌だけど、でもあるんだなって思うんです。イエス様を見つめる弟子たち、そして私たちのこととして、だから信仰に生ききれない、それが私たちの信仰の姿でした。あるいは信仰の中で乾いたため息をこぼしてきた私たちでした。でもそこでイエス様は出会ってくださるんです。マルタとのやり取りですけどね、あなたの兄弟は復活する、そうおっしゃるイエス様に、あなたもですかというかのように、終わりの日の復活の時に復活することは存じております、そんなこと知ってるわ、もう聞き飽きてますというかのような、このマルタのことが。で、そのマルタにイエス様おっしゃるんです。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるか。イエス様も私を語ります。マルタの目の前にある私、イエス様です。兄弟ラザロを亡くしたその悲しみに暮れるそのマルタと共にある私、イエス様です。だからマルタとの関わりの なしにですね、私だって言ってんじゃないんです。あなたの悲しみの前にある私、あなたの無念の前にある私、そしてあなたが今がっかりしているけれども、そのあなたの前に私いるよ、言うかのように私ってイエス様おっしゃる。で、この私が復活であり命なんだ、イエス様おっしゃいます。他ならぬマルタ、あなたの前にあるこの私があなたの復活であり、あなたの命だ。あなたと関わりなく私と語っておられるイエス様じゃない。愛するものを失ったマルタのその出来事の中で、そして私、イエス様にがっかり肩を落としているあなたのただ中にある私だ。そこに私は復活としてある。そこに私は命としてある。私はそこに生きるってイエス様はおっしゃってくださるんです。愛するものを失ったあなたのその場が私の生きる場だってイエス様はおっしゃってくださる。私に失望するあなたであっても、そこで私はあなたと生きるよ。イエス様ってそうやって私たちと一緒にいてくださるんです。他の誰でもないイエス様に失望している私たちの傍らに、しかしイエス様は共にある。 そしておっしゃるんです。私を信じる者は死んでも生きる。そしてこのことを信じるか。イエス様にがっかりしてるんですよ、マルタは。イエス様もこんなものか思っているマルタにイエス様は言うんです。信じるか。でこれはこれからは固くイエス様のことを信頼していきます、信じていきます、もう疑ったりしませんということではありません。信じることに揺らぐ者に、信じることにくじける者に、しかしイエス様行くたびもおっしゃってくださいます。信じるか。信じるっていう言葉をね、私たちはどこか小さくしちゃうんですよね。自分の心の支えみたいな、まあ、賛美歌にもそんな歌詞の歌があったりもしますから、それは全くダメだとは言いませんけれども、私たち信仰生活って言うじゃないですか。あの言葉とても大事だと思うんです。あれは自分の人生の中に信仰がある、信仰を持った人生を生きるってことじゃないですよ。信仰生活って信仰が生活だって言ってるんです。言い直せば生活が信仰だ。これが信仰生活って言葉です。もっと言いましょう。これは今のイエス様が信じるかと尋ねてくださるところになぞって言えば、信じることは生きることなんです。そしてまた生きることは信じることなんです。だからイエス様が信じるかっておっしゃるのは、私たちの人生まるまる神様の前にある、私たちの人生の一切がイエス様と共にあることを生きるか、そう尋ねてくださって、だから今は信じられるけどこれから信じていけるかもとかね、あるいはこれまで信じてきたけども今ちょっとがっかりしてますとか、そういう話じゃないんですよ。もうがっかりしていようとそうでなかろうと、熱く燃えようと冷めちゃっていようとですね、でもあなたはイエス様生きている、そこにあなたは生きていく、あなたは生きていくか。それがイエス様がお尋ねになったこと、あなたはイエス様のおられる人生を生きるかと尋ねてくださる。いや、尋ねてくださるよりもイエス様は、いや、あなたはこのイエス様の命を生きる人となる、それがあなたなんだってこれおっしゃってくださる。だからね、私たちからはね、私たち自身のこれまでを顧みてもよくわかるわけです。いつもイエス様のお従い してきましたなんていう、そんなかっこいいこと言えませんよ。深い悲しみにとらわれることがある、苦しみに囲まれることがある、本当に思い煩うことで全てが占められているように思う時だってありました。イエス様どころじゃない私たち、それも本当でも、そういう私たちの中でイエス様はおっしゃるんです。私は復活であり命である、そういうあなたと私は生きていくんだ、私なしのあなたにしない、神様をなくす、イエス様に失望する私たちの現実の中で、でもそこであなたと生きる、あなたを生きていくのが私だ、イエス様はおっしゃってくださるんですね。だからそのイエス様に、イエス様はそこまでおっしゃってくださるんですから、まあ、私たちもお答えしていいと思います。はい主よ、私は信じております。はい主よ、私はあなたを生きていきます。そのように言わせていただける、それは自分に、自分の信仰と呼ぶものについての確信を持って言うんじゃないんです。たとえ確信なくてもイエス様があなたと生きるっておっしゃってくださってるんですから、あ、それならば私も言えます。 あなたと生きていけます、そういうふうに言わせていただいて、私たちの人生の道は導かれていきます。お祈りします。神様、固くあなたに信頼し、イエス様の救いを生きなければと、そのような思いに駆られました。そうであるがゆえ、神様、あなた、またイエス様に失望する自分にがっかりとした思いを抱き、あるいはそれを隠そうと取り繕ろうとしたのも私たちでした。でも神様、あなたは全てをご存知です。またイエス様もこのような私たちをそのままに見つめていてくださいます。だからこそ、イエス様が私たちと、私たちのうちに生きるとおっしゃってくださることが嬉しいのです。どうぞこの慰めの道を、私たち歩むことを得させてください。イエス様への信頼の中に、自分の確信によってではありません、イエス様の信頼の中で歩む私たちとならせてください。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。